見てもまた、会うよまれなる夢のうちに、やがて紛るる我が身ともがな。見てもまた、会うよまれなる夢のうちに、やがて紛るる我が身ともがな。涙にむせかえっていう源氏の様子を見ると、さすがに宮も悲しくて、よかたりに人や伝えん類なく、うくみを覚めぬ夢になしても、よかたりに人や伝えん類なく、うくみを覚めぬ夢になしても。とお言いになった。宮が反問しておいでになるのも道理なことで、恋にくらんだ源氏の目にももったいなく思われた。源氏の上着などは大名部がかき集めて寝室の外へ持ってきた。源氏は二条の院へ帰って泣き寝に一日を暮らした。手紙を出しても例の通りご覧にならぬという大名部の返事以外には得られないのが非常に恨めしくて、源氏は御所へも出ず二三日引きこもっていた。これをまた病気のように解釈遊ばして、帝がお案じになるに違いないと思うと、もったいなく、そら恐ろしい気ばかりがされるのであった。宮もご自身の運命をお嘆きになって、反問が続き、そのためにご病気の経過もよろしくないのである。宮中のお使いが始終来て御所へお帰りになることを促されるのであったが、なお宮は里居を続けておいでになった。宮は実際お体が悩ましくて、しかもその悩ましさの中に生理的な現象らしいものもあるのを、宮ご自身だけには思い当たることがないのではなかった。情けなくて、これで自分は子を産むのであろうかと反問をしておいでになった。まして夏の暑い間は起き上がることもできずにお休みになったきりだった。ご妊娠が3月であるから。女房たちも気がついてきたようである。宿命の恐ろしさを宮は大思いになっても、人は知らぬことであったから。こんなに月が重なるまでご内装も遊ばされなかったと皆驚いてささやき合った。宮のご入浴のお世話なども決まってしていた宮の乳母の娘である弁とか大名部とかだけは不思議に思うことはあっても、この二人の間でさえ話し合うべき問題ではなかった。名部は人間がどう努力しても避けがたい宿命というものの力に驚いていたのである。宮中へはご病気やらもののけやらで気のつくことの遅れたように想像したはずである。誰も皆そう思っていた。帝は一層の熱愛を宮へお寄せになることになって、以前よりもお使わしになるお使いの度数の多くなったことも、宮にとってはそら恐ろしく思われになることだった。反問の合間というものがなくなった源氏の中将も、変わった夢を見て、夢時を呼んで合わせてみたが、及びもない思いもかけぬ占いをした。そして、しかし順調にそこへお達しになろうとするのには、お慎みにならなければならぬ故障が一つございますと言った。夢を現実にまざまざ続いたことのように言われて、源氏は恐怖を覚えた。私の夢ではないのだ。ある人の夢を解いてもらったのだ。今の占いが真実性を帯びるまでは誰にも秘密にしておけとその男に言ったのであるが、源氏はそれ以来どんなことが起こってくるのかと思っていた。その後に源氏は藤壺の宮のご懐妊を聞いて、そんなことがあのうならいの男に言われたことなのではないかと思うと、恋人と自分の間に子が生まれてくるということに若い源氏は興奮して、 以前にも増して言葉を尽くして逢瀬を望むことになったが、陰陽部も宮の御懐妊になって以来、以前に自身が激しい行為に身を滅ぼしかねない源氏に同情して取った行為が重大性を帯びていることに気がついて、策をして源氏を宮に近づけようとすることを避けたのである。源氏はたまさかに宮から一行足らずのお返事の得られたこともあるが、それも耐えてしまった。初秋の7月になって宮は御所へお入りになった。最愛の方が懐妊されたのであるから、帝の志はますます富士壺の宮に注がれるばかりであった。少しお腹がふっくりとなって、つわりの悩みに顔の少しお痩せになった宮のお美しさは前よりも増したのではないかと見えた。以前もそうであったように、帝は明け暮れ富士壺にばかり来ておいでになって、もう音楽の遊びをするのにも適した季節にもなっていたから、源氏の中将をも始終そこへお呼び出しになって、琴や笛の役をお命じになった。物思わしさを源氏は極力抑えていたが、時々には忍びがたい様子もうかがわれるのを宮もお感じになって、さすがにその人にまつわるものの麗しさを大声になった。北山へ養生に行っていた安土大納言の未亡人は、病が良くなって京へ帰ってきていた。源氏や惟光などに京の家を訪ねさせて、時々手紙などを送っていた。先方の態度は春も今も変わったところがないのである。それも道理に思えることであったし、またこの数ヶ月間というものは、過去の幾年間にも勝った恋の反問が源氏にあって、他のことは何一つ熱心にしようとは思われないのでもあったりして、より以上積極性を帯びていくようでもなかった。秋の末になって恋する源氏が心細さを人よりも深くしみじみと味わっていた。ある月夜にある女のところを訪ねる気にやっとなった源氏が出かけようとすると、さっと時雨がした。源氏の行くところは六条の京極辺であったから、御所から出てきたのではやや遠い気がする。荒れた家の庭の木立が大家らしく深いその土塀の外を通るときに、例のそばさらずの惟光が言った。これが前の安土大納言の家でございます。先日ちょっとこの近くへ来ました時に寄ってみますと、あの尼さんからは病気に弱ってしまっていまして、何も考えられませんという挨拶がありました。気の毒だね。見舞いに行くのだった。なぜその時にそう言ってくれなかったのだ。ちょっと私が訪問に来たがと言ってやれ。源氏がこう言うので、惟光は従者の一人をやった。この訪問が目的で来たと最初言わせたので、その後でまた惟光が入っていって、始終が自身でお見舞いにおいでになりましたと言った。大納言家では驚いた。困りましたね。近頃は以前よりもずっと弱っていらっしゃるから、お会いにはなれないでしょうが、お断りするのはもったいないことですから、などと女房は言って、南向きの縁座敷をきれいにして源氏を迎えたのである。見苦しいところでございますが、せめてご講師のお礼を申し上げませんではと存じまして、おぼし召しでもございませんでしょうが、こんな部屋などにお通しいたしまして、という挨拶を家の者がした。その通りで、意外なところへ来ているという気が源氏にはした。いつもご訪問をしたく思っているのでしたが、私のお願いを突飛なものか何かのようにこちらではお扱いになるので、決まりが悪かったのです。それで自然ご病気もこんなに進んでいることを知りませんでした。 と源氏が言った。私は病気であることが今では普通なようになっております。しかしもうこの命の終わりに近づきました折から、かたじけないお見舞いを受けました喜びを自分で申し上げません。失礼をお許しくださいませ。あの話は今後もお忘れになりませんでしたら、もう少し年のいきましたときにお願いいたします。一人ぼっちになりますあの子に残る心が、私の参ります道の障りになることかと思われます。取り次ぎの人に天海が言いつけている言葉が隣室であったから、その心細そうな声も絶え絶え聞こえてくるのである。失礼なことでございます。孫がせめてお礼を申し上げる年になっておればよろしいのでございますのに、とも言う。源氏は哀れに思って聞いていた。今さらそんなご挨拶はなさらないでください。通り一遍な考えでしたなら、風変わりな水鏡者と誤解されるのも構わずに、こんなご相談は続けません。どんな前生の因縁でしょうか。尿さんをちょっとお見かけいたしました時から、尿さんのことをどうしても忘れられないようなことになりましたのも不思議なほどで、どうしてもこの世界だけのことでない約束事としか思われません、などと源氏は言って、また自分を理解していただけない点で私は苦しんでおります。あの小さい方が何か一言お言いになるのを伺えればと思うのですが、と望んだ。それは姫君は何もご存じなしにもうお休みになっていまして、女房がこんなふうに言っている時に向こうからこの隣室へ来る足音がして、おばあさま、あのお寺にいらっしゃった源氏の君が来ていらっしゃるのですよ、なぜご覧にならないの、と女王は言った。女房たちは困ってしまった。静かに遊ばせよ、と言っていた。でも源氏の組を見たので病気が良くなったと言ってらしたからよ。自分の覚えているそのことが役に立つ時だと女王は考えている。源氏は面白く思って聞いていたが、女房たちの困りきった風が気の毒になって聞かない顔をして、真面目な見舞いの言葉を残して去った。子供らしい子供らしいというのは本当だけれども、自分はよく教えていける気がすると源氏は思ったのであった。